前にテレビでね、若い女性のタレントさんが、トンネルズの番組か何かで、なんで照明さんは、音響さんは、そのね、マイクを持って、女優の声を拾うっていうことを、人生のね、仕事として選んだんだろうとか、そういうこと考えちゃうんですよね、みたいなこと言ってて、もう馬鹿にしすぎだろ、みたいな感じで炎上していて、本人も反省してみたいなことをね、ツイッターかなんかで言わなきゃいけなくなっちゃったっていうところが、まあね、有名人は大変ねっていうお話がありましたけれども、まあね、言ってみりゃね、照明さんたちも、ね、あんたたちは綺麗なね、女の人だったりね、するのに好きでもない男の人とね、人に見られたりしてる中でね、裸で抱き合ったりとかね、好きでもない、自分の恋人でもない男とキスしたりとか、よくできるようなおめえらバカなんじゃねえの、というふうにね、照明さん、音響さんに思われてる可能性もあるわけですから、それ考えると、どっちもどっちなんじゃないの、というふうにね、思う部分はありますよ。例えばね、プロレスラーだって危ない仕事はやめなさいとかって言ってね、じゃあできねえだろうってことになっちゃうし、F1 レーサーの人にもね、命の危険を考えたらそんなよくできますねって俺聞いたことあるんだけど、そんなに危なくないですってばっていうことを言われてね。普通の自動車を都内で運転してるのの事故の確率は、何百分の一なんですよみたいなこと言われて、なるほどって。データで言えばそうか、みたいなね。ド派手にクラッシュするところが必ず、テレビで撮られているから、ニュースになってしまうけど、もっともっとね、録画されてないか、というだけでニュースにならないド派手なね、交通事故なんていうのは都内をね、ひしめいて頻発してるわけですからね。うん。そうやって考えたら、ね、どの仕事はね、これこれこうだからどうなんのみたいなねことっていうのはね、言いづらい部分あると思うんですけど、その音響さんのお話なんですけれども、今うちのスタジオで、いくつかのコンテンツを収録とか撮影とかしておるんですけれども、一人の出演者のレギュラーの方が、すごい話も面白いし、もうこの方じゃなきゃっていう状態なんだけれども、声がちょっと小さめなんですよね。で、これどうやってその人の声をうまく拾うかってことを考えているんですけれども、前にね、俺がラジオの番組にゲストで呼ばれた時っていうのは、俺の声はすっげーでけえけど、その時のね、ホストだったのは、ブラザートムさんとグッチユゾーさんだったかな。マイクにね、口を近づけて結構、ロートーンで喋られる方だったんですけど、で、ゲストがそこで僕が行って、俺は大きな声で喋るでしょ。で、俺の声がもう向かい側に座っているトムさんね、ユゾーさんのマイクから拾っちゃって、俺が回り込んじゃってるんですよね。で、俺の目の前にあるマイクのフェーダーっていうのは、ミキサーさんはすごい下げてね、バランス取るしかないんだけど、だから、後でミックスしたの聞いてみると、すごいオンマイクのお二人の声と、オフマイクで俺がキャーキャー言っている、なんかね、北野の親父みたいな感じに俺がなっちゃうんですよね。バランスの取り方ってこういう風な、めんどくさいことがあるわけですよ。本人たちの声の大きさと、マイク乗りの良さと、いうようなことが、バランス、もう、どうやったって、取れねえよみたいなね、ことになっちゃう。まあ、それはね、ドラムスのね、それぞれバスドラの後ろに、まあ、手話の57とかを置いてとか、シンバルはこれで拾うみたいなことやってても、別の太鼓を叩いてる音を薄く拾ってしまうから、ね、純然たるミキシングっていうのは取れないわけじゃないですか。完全に隔離した部屋に太鼓一個一個置いて、それぞれを、そのタイミングでね、叩いたのをそこの部屋だけで録音するみたいなことやらない限りはね、ノイズは必ず乗ってしまうわけで、回り込みっていうのはあるわけで、ねえ、そういうことを考えると、その方とご一緒しているタレントさんの声が大きいと、どうしてもバランスが取りづらくなるんですよね。で、どうしようかなと思ったのが、コンデンサーマイクの中で、ショットガンマイクっていうのを買ってみたらどうだろうと思ったわけです。ビデオで撮影する時であるならば、まあ、映像コンテンツも、音声コンテンツも、その方の、うちでやってるんですけれどもね。音声コンテンツの場合は、まあ、今、このね、うちにある、ナレーションマイクでいいと思うんですけど、ご指向性も狭くて、コンデンサーマイクで、ブースの中で喋れば、そんなにね、問題はないんですけれども。なんだけど、映像でやる場合、周りの空気の、ベースノイズっていうのも拾っちゃうし、じゃあ、つって無指向のネギマイク、インタビューマイクみたいなものでやってしまうのもどうかと、まあ、ノイズが乗りすぎて、 ね、屋内で撮ってんのにロケじゃんみたいな感じになっちゃうから、ガンマイクを買うかってことを考えて、ガンマイク調べてみたんですね。やっぱいいのあるんですね。ゼンハイザーの MKH416 でしたっけね。一番有名なテレビ現場でも映画現場でもみんなが使ってるやつ。本当に、指向性が狭くて、まあ、簡単に分かりやすく言うと、マイクっていうのは、音を拾う部分があるでしょ？拾う部分がどのぐらいの広さで拾うのかっていうのの広さが、広範囲のものを拾うものを無指向のマイク。で、指向性が非常に強い、鋭い、狭いものを、ガンマイク。で、その間にあるのがいろんなマイクだとすると、まあ、ガンマイク、ショットガンマイクっていうのは本当にそのマイクが向いている方の一点だけしか拾わないみたいになってるから、周りの音を拾わずにその一点だけ。つまり、映画でね、女優さんが動く、それを、ブームで、これが、まあ、いわゆる広瀬すずが言っていた、なんであのマイクのブームをね、ずっと持って女優さんの声だけを拾うっていう仕事をね、一生の仕事に選んだのでしょうか、みたいなことを言ってた、そのガンマイクを、掲げるわけですよ。で、その掲げているマイクの先っちょが、ずっと女優さんの口元を狙ってさえいれば、ノイズを拾わずに声だけを一生懸命拾うことができるわけです。だから、映像の俳優さんは、我々舞台役者みたいに、発声練習をする必要がないんですよね。音響さんが後でバランス取ってくれるわけですよ。どんな声小さい役者だろうが、演技が下手だねっていうことにはならないんですよ。これはまあ舞台と大きな違いですよね。その、マイクを買おうかなと思っていろいろ調べていたところ、なるほどなと思ったんですよ。これは、広瀬すずに、まあ、何と言われようとも、これはやってて、よっしゃみたいなものがいろいろあるだろうなと。外でね、風雨にさらされていると雨音、風の音が入るわけじゃないですか。で、それを避けながらセリフを拾うためにはこういうことをしなければいけないみたいなね、技術があるし、俺が一番すげえなと思ったのは、ゴルフの、ホールインワンを映像として捉えることができたとしても、ホールインワンの場合は、ストーンと入っても、その、カコーンっていう風にゴルフボールがあの中に入ってった音が入らないと、いまいち臨場感がないですよね。だから、突然現れるホールインワンの映像っていうのはカコーンっていう音がないですよね。で、ホールインワンはまあしょうがないにしても、まあ、なんだろうな、こう、イーグルぐらいだったら、ね、狙って取れるなら取りたいじゃないですか。その、カップに入ったカコーンという音は、ゼンハイザーの、なんだっけ、816、あ、じゃ、MKH816 だったかな。なんかね、その、まあ、一番有名な MKH416 のもう一個上の、さらに狭い、超単一指向というマイクじゃなきゃ絶対拾えないだろうっていうふうに音響さんがホームページで書いてあるのを読んで、なるほどなと思ってね。それも、ね、考えてみればわかるんですけど、そのカップの方にマイクを向けてずっとこう狙っとくわけじゃないですか。スナイパーのように狙うわけですよね。だけど、そこにカコーンっていう音が入るかどうかっていうのは、例えば女優さんのセリフを拾い続けてるんであれば、声言ってる女優さんの口元を狙って、ね、音が鳴る方向にこう動かせばいいから、そこそこね、追尾することはできると思うんだけど、カコーンっていうのは入る時しか鳴らないから、ずっと音がそこで鳴り続けてるわけではないでしょ？ということは、自分がこれで合ってるはずだっていうふうにマイクを向けた方向が、ちょっとでもずれてたら音拾えないわけですよ。ものすごいここにギャンブル性がある。で、なおかつそこに、ああ、よし、バーディーだ、入った、カコーン、あ、ちょっと音が小さくなっちゃった、悔しい、みたいなことになるわけじゃないですか。それを拾うのを、もうね、うまい具合に拾えた時っていうのは本当に得たりなんだろうな、っていうふうに思ってね。なぜなら、考えてみてほしいんですけど、外側にいるでしょうからね。当たり前だけど、ギャラリーの中にいるでしょうから、 見てる人と同じところでひざまずいて、このマイク持ってるやつ邪魔だな、みたいな感じに思われながら、すいません、すいません、みたいな感じで、脇から、柵の外から狙ってるわけじゃないですか。ねえ、それで、もう、すごい、距離は離れてる。だけど、絶対その音拾いたい。だけど、周りで、うわーって言ったら観客の声援とか、そういうのも絶対拾っちゃいけない。だから、超単一指向のゼンハイザーの、それじゃない、ショットガンマイクじゃなきゃ絶対ダメだと思うんだけど、そうやって思うとね、あの音拾ってる人っていうのは、本当にすげえんだなっていうふうに思うよね。考えてみていただけるとわかると思うんですけれども、その、まあ、ところまで出てって、近くで拾うことができれば誰でも拾えるんですよ。あ、すいません、ちょっと、音拾いたいんで、ちょっと中入ってもらっていいですかとかって。あ、すいませんねとかって。あ、大丈夫ですよ。僕、こう喋ってますけども、これショットガンマイクなんで、こう喋ってるのはちゃんと拾わないようになってるんで大丈夫です。あ、じゃあ、お姉さん、ちょっと、じゃあ、芝読む感じ。あ、ちょっと俺、どけった感じですか？あ、どうも、わかりました。みたいな。いや、でもね、お姉さん、あれですよね、こう、なんか芝を読むときに、なんていうんですかね、クラブをね、立てて、なんか芝を読むみたいなことをやられるじゃないですか。あの時のね、スカートのね、波間からね、なんかこう、パンツが見えそうなね、感じってのはもう本当いいっすよね、あれね。あ、ごめんなさい、うるさいですか？あ、ごめんなさい。じゃあ、そろそろ、ちょっとじゃあ、俺マイクスタンバイでいいっすか？つって。ね。で、次打つやつ一応バーディーなんですけど、お姉さん、入りそうっすか？入るんであれば、俺ちょっと近くにマイクセッティングしようかな、みたいな感じで思ってんですけど、あ、入る？あ、入るかもしれないし、あ、入らないかもしれない。あ、それ打ってみなきゃわかんないよね、やっぱりね。あ、じゃあわかりました。じゃあちょっと一応、俺ちょっと後ろ立って、ここに、ツマイク向けとくんで。え、邪魔？あ、邪魔。あ、だってちょっと音拾えないんで、一応これちょっとね、中継させてもらうっていうのは一応、権利買ってるわけだし、うちの局もね。ちょっと邪魔とか言われても困っちゃうし。まあ、じゃあ一応なるだけね、そのパンチラ見ないようにしとくんで、好きなだけあ、打つ！あ、OK！ じゃあちょっとこうマイク置いといていいですか、これ。あ、邪魔！あ、邪魔！みたいなね。そんなことになったらもう何が何だかですよ。邪魔だ！どけよ！みたいなことになっちゃうからね。ゼンハイザーのね、ものっていうのは、ブームにつけて、外でね、ロケで女優さんのセリフとか、本当に声が小さい女優のセリフを拾うっていう時に使うような、そういうマイクらしいので、まあだから映像の俳優さんってのは至れり尽くせりですよね、本当にね。いいなと思いますよね。まあだから本当にね、ちょっと絵心じゃねえや、ちょっとね、ルックスが良くて、演技したいとか自己顕示欲強いとか言うだけでね、慣れちゃうようなところもある。他のね、努力っていうのはもちろん演技で気持ちを作るとかね、セリフ術という最低限必要なものはあるにしても、声なんかいくら小さくても、なんとかしてくれるって周りにね、力強いスタッフがいるってのはすげえなと思いますよね。そのゼンハイザーを駆使している音響さんがいるからこそ成り立っているのが、まあ、役者っていう仕事なんだなというふうに思いますし。で、今ね、逆の立場になってみると、じゃあ、どうしようかなと。そのゼンハイザー買うのは違うけど、でも、指向性の狭いガンマイク1個買おうかな、なんていうことも思った次第です。お送りいたしましょう。宮川まさるの松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は私宮川というダメな中年親父がイケてる中年男に、なるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今日も、レゲエを聞いて涼しくなりたいなと思っております。シズラでアシーミーラブ。